いつかのために知っておきたい成年後見制度。認知症や障害などでお金や家などの財産の管理や様々な手続きを行うことが難しくなった時を想像したことはありますか？判断能力が不十分となった時に、あなたの財産や権利を守る成年後見制度を紹介します。問い合わせ先、高齢介護課高齢者支援係、電話354132。女性の相談者からお話を聞いている相談支援員瀬能幸正さんの写真が掲載されてます。写真終わり。成年後見制度とは、認知症や障害などによって判断能力が衰えると、自分でお金の管理をすることが難しくなったり、福祉サービスの手続きができなくなったりする場合があります。自分一人では正しい判断ができずに悪徳商法の被害に遭ったり、不利益な契約を結んでしまったりすることもあります。成年後見制度とは、成年後見人など、成年後見人、補佐人、補助人が財産管理や契約手続きなどを手伝うことで、本人の財産や権利を守る制度です。本人の意思を尊重し、その人らしい生活を送れるようサポートします。法定後見制度と任意後見制度。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。法定後見制度。本人の判断能力が不十分となった際、本人や親族などが家庭裁判所に申し立てることで成年後見人などが選任されます。申し立てには、戸籍や財産に関する資料、親族の同意書、医師の診断書などを用意する必要があります。本人の判断能力により、後見、補佐、補助の3種類に分類され、申し立て資料に基づいて家庭裁判所が本人にとって必要な支援を判断し、成年後見人などを選任します。成年後見人などには、親族のほか弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職、養成講座を通じ必要な知識や技術を身につけた市民後見人などが選任されています。任意後見制度。将来、自身の判断能力が低下した時に備え、財産の管理や施設への入所契約などを自分に代わって行う人、任意後見人をあらかじめ選び、公証役場でその内容と方法を契約する制度です。本人の判断能力が低下したら、本人や家族、任意後見受任者などが家庭裁判所に申し立てを行います。法定後見制度と任意後見制度のいずれも申し立てには費用がかかるほか、親族以外の成年後見人などには報酬がかかる場合があります。成年後見制度は、どんな時に利用できるの？相談事例1。相談者、認知症の父親が施設に入所しました。それまで住んでいた家を売却して施設の利用料に充てたいが、本人の判断能力が不十分で、売買の契約手続きができず困っています。相談員、成年後見人が本人に代わって不動産の売却手続きを行います。その際、家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。相談事例2。相談者、自分一人で生活することにだんだん限界を感じてきたが、 福祉サービスの手続きも自分では理解できない。誰かに手助けしてほしい。相談員、青年貢献人が本人の思いや考え、生活状況を確認しながら、必要な福祉サービスを一緒に考え、手続きを行います。青年貢献人などにできること、心情保護、病院との契約、施設との契約、介護・福祉サービスの利用契約、入院費、施設利用料、サービス利用料の支払い、契約内容の履行の確認、苦情の申し立て、要介護認定の申請など、財産管理、預貯金通帳や証書類の管理、所有する不動産の管理、売却、年金や手当などの定期的な受け取り、家賃や公共料金、税金などの定期的な支払い、保険料の請求、相続に伴う遺産分割協議など、青年貢献人などにできないこと、医療行為の同意、連帯保証人や身元引受人になること、本人の日用品の購入に対する取り消し、実際に家事や介護などをすることなど、岩見沢市青年貢献支援センター相談支援員瀬能幸正さんの写真が掲載されてます。まずは相談を。自分や家族の判断能力が不十分となり、金銭管理などに不安が出てきた際には、まずは一度、岩見沢市青年貢献支援センターにご相談ください。センターには専門の相談員がおり、判断能力に不安のある方の生活や財産管理に関する困りごとの相談を受けています。本人の生活状況や判断能力など詳しく話を聞き、どのような支援が必要かを一緒に考えます。青年貢献制度などの制度を利用する際には、安心してスムーズに利用できるようサポートします。こんなこと相談してもよいのかな、どうやって話したらよいかわからない、と迷うこともあると思います。でも大丈夫です。まずは話を聞かせてください。あなたの困りごとをどうすれば解決できるのか一緒に考えていきましょう。私たちが相談に乗ります。相談支援員瀬能さんと一緒に男女3名の相談支援員の方々の写真が掲載されてます。写真終わり。青年貢献制度に関する相談問い合わせ先、岩見沢市青年貢献支援センター 11-3 広域総合福祉センター2階、電話 35-5210。 あなたも青年貢献制度の担い手、市民貢献人になりませんか？青年貢献人などを必要とする方は年々増加しています。そんな中、一般の市民による青年貢献人などである市民貢献人が注目されています。市民貢献人は、同じ地域で生活している方が青年貢献人などを務めることで、本人の意向や気持ちに寄り添いつつ、地域の実情に合わせた支援をすることが期待されています。市民貢献人への第一歩、市民貢献人養成講座基礎編、青年貢献制度や市民貢献人の役割、関係する制度などについて学ぶほか、援助が必要な方との関わり方なども学びます。社会貢献活動に関心、意欲のある方の参加をお待ちしています。対象、市内在住の25歳以上で、社会貢献活動や 青年貢献制度に興味・関心があり、全日程受講できる方、日程全4回、時間の順に読みます。9月30日火曜午前10時から午後2時40分、10月7日火曜午前10時から午後2時40分、14日火曜午前10時から午後4時20分、21日火曜午前10時から午後4時10分。場所、広域総合福祉センター11-3。定員15人、申し込み順。受講料、無料。申し込み問い合わせ先、9月25日木曜までに、岩見沢市青年貢献支援センターへ。いつかのために知っておきたい青年貢献制度、終わります。